刻は間もなく2時10分になります。ラジオで第三倉庫活用ミーティングお送りします。今日のラジオで第三倉庫活用ミーティングですが、実際の第三倉庫活用ミーティングコア会議の座長を務めてらっしゃいます小牧貞正先生にインタビューをしておりましたので、その模様をねお聞きいただきたいと思います。実は先日小樽市に、中間報告をいたしました。その中間報告の内容と劣化調査の結果、こちらも出ましたので、合わせて小牧先生にお伺いいたしました。どうぞお聞きください。本日は北海青館の第三倉庫活用ミーティング、座長を務めてらっしゃいます、小牧貞正先生に来ていただきました。小牧先生よろしくお願いします。
こちらこそよろしくお願いいたします。
前にもラジオで第三倉庫活用ミーティングにも、ねうん、出ていただきまして、ねはい、要所要所で先生に出ていただいて、はい、こうちょっとまとめ的な、はい、
報告を
いただいています、はい、で今回も実はもう北海道新聞などでもね、うん、ご存知の方も多いかもしれませんが、うん、小樽市に対して中間報告を行いました、はい、ですのでリスナーの皆さんにも中間報告として、うんどんなことを報告したのか、はいそのあたりをねまずお聞きしたいなと思うんですけれども、はい、よろしくお願いします、
は
い
そうですね7月の5日の日に中間報告をしました、はい、で狭間市長それから小山副市長、はい、でそれと山本小樽商工会議所会頭、うん、それから西条小樽観光協会会長にそれぞれまず報告する形でした、はい、で報告するにあたってですね、うん3つのポイントを、はいまとめて、報告しました、はい、でどういうことかというと、1つは第三倉庫を市民の暮らしと結びついた活用にできないだろうかということが1つですね、はい、でそれから2つ目は国の文化財にできないだろうか、うん、で文化財の中にもいろいろ種類があるんですけれども、登録有形文化財という文化財にしたいなと、はいしてほしいねということなんですけれども、でそれから3つ目は当面の間、うん、小樽市が建物それから土地を所有して、はいいろんな活用にあたっての検討を、さらに続けていってほしいなという、うん、その3つをまずお願いしました。
そうですね、はい私たちは本当に長い間、何度もこういう会議でね、うん私も含めてたくさんのコア会議のメンバーで打ち合わせしてきて、やっとまずこの3つのポイントが定まったというか、固まったというところですよね、はい、もう私は特にその市民の暮らしと結びついた第三倉庫の活用というところは、強く強く主張していたところだったので、このポイントがね、まず中間報告でなされてよかったなと思ってます。
そうですね、やはりアンケートを取っても、やはり市民が使えるような建物にできないだろうかという声が大きかったことと、あとやはり市民の人たちが、市の方でガバメントクラウドファンディングという起こしてくれたんですけれども、でそれに対しての募金ももう想像を絶するぐらい、たくさん集まって、200% 超えてるんですね、でそういう市民の関心が非常に高い建物で、やはり、それがやっぱり市民が大事にしていこうというそういう建物に使ってたらいいなと、でそれがやはり町づくりにつながっていくことになるといいなと思ってますね、もちろん企業の人たちが使ってくれて、でそれで、利益の分を、維持費の中に落としていくというのはもちろん大事なんですけれども、ベースは市民が大事にする建物にしたいなと思ってます。
そうですね、運河のところにありますのでね、ともすると観光向けっていうふうに思ってしまう、部分もありますし、観光客の方が使っても全然もちろん、構わないと思うんですけど、やっぱり100年小樽にあった建物で、小樽市民が見続けてきた建物ですから、これは市民ベースでね、使える建物にしたいなっていうのが、私たちの思いですよね。
街づくりの拠点になってね、若い人たちがどんどんそこを使って、自由に使って小樽からいろんな情報を発信できる場所になると、いいなと思ってますけれども、
中間報告ではこれポイントとしてお伝えしたことなので、これからその具体的などんな活用になるかというのはまたこれからなんですけれども、まずは市民の暮らしと結びついた第三倉庫の活用ということで一つお伝えしました、で今先ほど先生 200% ガバメントクラウドファンディング達成したって話も出ましたが、うん、せっかくですから、はい、金額いくらになったんですか。
そうですね、これは市の方のインターネットの中で出てくる数字なんですけれども、はい、目標額、当初の目標額が536万円だったんですね、はい。まあ、何に使うかというと後でお話になると思いますけれども、まあ、建物の劣化調査、うん、それから市民も含めた、シンポジウムとか、はい、まあ、そんな風な予算組になっていた536万円なんですけれども、うん、4月7日の、最終の締め切りの状況で見ると、1074万4千円ということで、率でいうと 200.4% の、目標額に対する倍以上といいますかね、まあ、倍の金額が集まったっていう、はい、まあ、僕らもいろいろね期待を込めてちゃんと考えてくれよっていう金額だというふうに捉えてますけれども、
すごいですね、
はい、びっくりしますね。
いや、最初はねどうなることかと思ってましたが、うん、そのふるさとチョイスというね、うん、システムを使って募金していただいた方もいますし、はい、まあ、市に直接、
ね、そうですね、う
ん、募金というか、はい、していただいた企業の方とかもいらっしゃるということで、はい、本当に皆さんの期待が
高い、そうですね、高いっていうのが、うん、実感しますね。まあ、それはアンケートだとか、それから勉強会の時の参加者の積極性だとかからも、はい、まあ、測れるところなんですけれども、うん、実際にお金の額でいうとやはりびっくりするぐらい関心が高いっていうのをひしひしと感じますね。
ますますこのコア会議の私たち、うん、責任重大な、
そうです
感じですね、
思いますね、はい、
はい、わかりました。そして方向性のポイントのもう一つ、国の登録有形文化財の登録ということですが、うん、これ JR 小樽駅と同じ、
そうですね、
登録有形文化財ということですね、
はい、
そうです
、はい、で登録有形文化財っていうのは、今田口さんお話になったように JR 小樽駅、
はい、
まあ、私たち毎日こう利用してたりしますけれども、うん、あれが文化財なんだっていうことはあまり気づかないんですけれども、
う
ん、
そうですよね、
はい、緩やかに文化財ということで文化庁が認めてくれる制度なんですね、はい、でそれであれば第三倉庫を使うときにもあまり固いことをと言いますか、まあ、使いながら文化財として生かしていく、それでなおかつ長い間、維持していこうという緩やかな形での文化財で、まあ、使うことを一つは優先しているということなんですね。
そうですね、
ですから、まあ、そんなようなことで登録有形文化財になるといいなという、で登録有形文化財もその外側のですね、全体からこう見えるうちの4分の1までは届けをなしに少し外観を変えてもいいという制度なので、はい、ですから今の外側の形が絶対あれを、まあ、特に海側ですね、うん、海側をもうちょっと窓を広げてなんか明るくしたいよねっていう時にはこの登録有形文化財というのが有効になっていく、まあ、一つの制度であると、
そうですね、
いうふうに、うん、捉えられますね、
はい、まあ、文化財になることによって、まあ、言い方変ですけど箔がつくというところもありますし、
う
ん、
そうですね、
そしてある程度 その資金面的な、うん、援助というか、ね、
そうですね、
そういうのもあると、はい、
でそれから災害とかになった時にも国が、まあ、いろいろ相談に乗ってくれるようなことが、はい、まあ、今までの実績、よその地域の実績から見ていくとあるの で、うん、であと改修だとかする時もね、うん、文化庁の専門の人たちの技術指導だとかも受けることができるので、はい、ですから小樽だけが問題、さあどうしよう、これから直していくのどうしようということを考えるだけでなくて力を出してもらえるという、うん、
はい、
うん、ことも助かりますよ
ね、これは本当にありがたいことですよね、うん、はい、ですからぜひ国の登録有形文化財の登録ができますようにということで、うん、中間報告でも報告させていただきました、はい、そして小樽市による土地建物の所有ということで、これ一度、うん、まあ、やはりこれ時間がなかなかかかるのでということですよね。
そうですね、うん、はい、で、まあ、市の方でも一時こう維持管理してもらって、で、まあ、企業でそういう自分たちでこう会社として、うん、小樽のためにやってくれるよっていうところが出ないとももちろん限らないので、はい、そこまでは市があまりお金かけない程度のところで有効に無理しないで使っていく、
はい、
うん、そういうようなことになるといいなと思ってますね。
そうですね、はい、本当にあれだけ大きな建物ですし、うん、まあ、後で劣化調査の、ね、お話もされますけれども、はい、多少もちろん直していかなければいけないところがある、うん、となれば、
はい、
やっぱりそう簡単にパッパと活用できる建物じゃないという時に、はいはい、
そうですね、
やっぱり一度小樽市が、はい、 引き受けていただけると、はい、またそこの時間の中でしっかりと考えて次に進める、うん、という意味で ね、
まあ、その市長にもお話ししたんですけれども、はい、最初から、全部1階から4階まで使うというのは、うん、まあ港の法律だとかのこともあるので、一度には今できない、うん、ただし、1年ないし2年3年4年ぐらいは、うん、スタートラインとして、これからどういうふうに使っていくかっていうことも検討しながら、でも使える部分は少しずつ使えたらいいねという、はい、だから助走期間って言いますかね、将来のことも考えながら、うん、やっていく期間をおよそ4年ぐらい、はい、まあ、第一フェーズというふうに、まあ、期間ということで考えていて、でその後第2期第2フェーズというので本格的に使っていく。だから、はい、慌てないで、うんうん、まず着実に、はい、うん、大きいし、うん、でも使えるところは使いながらみんなの建物というふうになっていくことを今計画しているところですね。
そうですね、はい、そしてその第2フェーズっていうのが、まあ、本格活用期間ということになるんですけど、はい、うん、そうすると、まあ、10年とか、うん、もしかすると20年とか、 そのぐらいのスパンの中で、うん、実際の活用が図られていくと、はい、そうですね、いうことですね、はい、
で途中途中ね、やっぱり、今回のコロナのようなこともいろんなことが世の中で、うん、あると思いますから、はい、その都度こう見直しながら柔軟性を持っていこうというふうに、うん、今第二フェーズもね、はい、うん、考えているところですね。
はい、わ、はい、かりました。では先生、あとはやはり皆さん、はい、ご関心持っている方多いと思います、劣化調査のことですね、はいはい、調査はとりあえず終わりまして、
そうですね、
報告がもうされた、はい、ということですけれども、はい、どんな結果が出たんでしょうか。
はいはい、まあ、あの劣化調査っていうのは、うん、まず、まあ、4つないし5つぐらいの項目があって、はい、でどんな調査をしたのかというと、まずは、まあ、私たちもそうですけど外側から見た状態、どのぐらい傷んでるのかという目視をしながら見ていくチェック事項ですね、はい、でそれは外観もそうですし内部もそう、まあ実際に雨漏りしている箇所もあったり、それから、デッキの運河側の方は、まあ、風化しているところもあると、はい、まあ、そんなような外観内観を見ていくということが一つ、うん、で二つ目が実際にコンクリートをこう剥ぎ取ってですね、うんうん、それでコンクリートがどのぐらい強いのかという調査、う
ん、はい、
それから三つ目がじゃあ鉄筋って外側から見ると、コンクリートでこう固めてますので、どんなふうに鉄筋が中に入っているのかというのが外から見ただけでは分からないので、はい、それをこうちょんちょんちょんとはつりっていうんですが、削って鉄筋の位置を確かめるのが3つ目、はい、で4つ目が、コンクリートがどのぐらい、まあ、傷んできているのかという、調査、
はい、
で5番目にその先ほどどこに鉄筋が入っているのかというのを調べた、その鉄筋がどのぐらい傷んでるんだろうね、うん、まあ、錆びてるがいるんだろうかということを調べていったということなんです、
はい
はい、で具体的にはですね、鉄筋コンクリートって中に鉄筋が入ってて外側にコンクリートで固めてる、でそれがいいところは実は2つポイントがあって、はい、1つはコンクリートというのは、まあ、セメントを固めていくんですが、それは上からこう下にグッと押す力、圧縮っていうんですが、はい、まあ、とにかく上から下にグッと潰す力、それに対してコンクリートが強いですね、うん、でそれと鉄筋コンクリートですから、はい、鉄筋はじゃあ何のためにあるかというと、鉄筋はこうぐにゃっとこう曲げるときにコンクリートだけだったらボキッと折れちゃうんですけれども、鉄筋が入っていることによってで柔軟性ができるんですね、でそれで地震とかでもこう耐えていく力がボキッと折れない、でそれが鉄筋の役割、まあ、引っ張りの力というんですけれども、そういうふうな役割があると、でそれでコンクリートと鉄筋の組み合わせで、もう一つの長所は鉄筋錆びたら困るので、錆びるということは酸性になるんですね、で、セメントっていうのはどんな役割があるかというと、実はアルカリ性なんです、はい、でそうするとアルカリ性の成分があると鉄筋は錆びない、うん、でそのアルカリ性の力がどのぐらい残ってるかっていうのも今回の調査の、一つで、あと鉄筋の錆び具合、
はい、
でそういうようなことを、鉄筋コンクリートの長所の中でそれぞれの鉄筋と コンクリートの成分の具合をこう調べていったと、
はい、
そういうことなんですね。
そうですね、はい、ただ100年経ってる建物ですし、うん、海のね目の前にある建物ですから、うん、どうなってるんだろうと心配なところですが、そうですね、はい、どうだったんですか。
でコンクリートの圧縮ってさっき潰しに強いよと、でそれは調べた結果ですね、
はい、
まあ、実際にはその調査をする段階で古い建物の場合は設計基準というのがない時代の建物なの で、うん、
はい、
でそれは基準があってこのぐらいの設計の基準でやったはずですよというデータがあるんですが、
はい、
それと比べると実は非常に施工状況、まあ、工事ですね、うんうん、工事が丁寧にやってたということが分かって、
はい、
でその基準のデータの値は満たしていると、
うん、
ただしそれは今の基準ではないので、それからまた、どう耐えるようにしていくかというのはまた次の課題なんですけれども、
はい、
でもその古い建物の基準という中のデータの度合いから比べると、うん、今の建物でも、昔の状況でいうと非常に丁寧に作っているというのがまず一つ分かったんですね、
はいはい、
それがコンクリートの圧縮の力という、
はい、
それから鉄筋具体的にね錆びてるのどうなのって調べていったら、うん、実は鉄筋の錆び具合は確かに錆びてるところはあったんですけれども、うん、でもそのランクでいうと5段階があるんですけれども、まあ、1段階の1番目っていうのはほとんど腐食がない錆びてないよ、うん、で5番目はもう、錆びてボロボロになってるよ、うん、まあ、そういうランク付けなんですが、でも今回調べた結果海側の方が結構丈夫になっていると、でそれはあまり錆びてなかったと、まあ、調べた部分においてですけれども、それと運河側の方はランクでいうと2ないし3なので、はい、まあ、錆びが少し出てるねという。
あ、それでも2から3、は
い、そうですね、うん、なので一番悪い程度でいうと5なので、うん、まあ、成績でいうと5段階評価のクラスでそろそろあの成績がついて子どもさんたち成績を持ってくるかも分かりませんけれども3だと
普通、
ま
あ、普通ぐらいの感じで、
まあ、うちの子頑張ってるねっていうぐらいは、まあ、コンクリートも頑張ってくれてるという普通ぐらいに頑張ってると、
はい、
うん、という数値、はい、まあ、一番いいのはほとんど腐食がない状態というのも確かめられているので、まあ、表面が少し天井に錆びているというのがまあ2段階でそれも何本か出てきているという、
はい、
ですから極端に今錆びてて鉄筋ボロボロになってコンクリートの中でもう危ないよっていう状態では調べた範囲ではなかったということなんですね。
そうですか、一安心、一安心ですね、
はい、そうですね。
いや本当にそのガバメントクラウドファンディングのお金もね、はい、使っての劣化調査のおかげで、うんうん、そうですよね、そしてそれほどひどくないということが分かって、うん、はい、ほっとしました、はい、
そうですね、確かに田口さんおっしゃったようにね、もう100年にもうすぐでなるので、ですから、まあ、今新築した状態の鉄筋コンクリートでないのは確かにもう、う
ん
う
ん、
比較することはなかなかできないんだけれども、うん、100年選手としてはもう十分まだまだ投球能力があると、
すごい
マウンドに登っても大丈夫でしょうという、
うん、
ことですね。
いや、はい、素晴らしいですね、はい、まあ、本当にいろんなシンポジウムでもね、小牧先生おっしゃってましたが、うん、その当時のね、
うん、
しっかりとした技術で建てられた、うん、最新の、うん、もう技術で建てられた建物だったっていうふうにおっしゃってましたから、そうですね、まあ、それが証明されたというか、
そうですね、まあ、まだこれからねたくさん細かい調査だとかを、実際にはしていかなければならないんでしょうけれども、今回の、調査ではそういうおおむね大丈夫な部分が確認されたということですね。
安心しました、はい、もうこれでねもうボロボロだったって言ったら、うんうん、もう活用どころじゃないよっていう、ね、話に
目の先真っ暗になる、
ねね、なっちゃいますけど、はい、とりあえずはいいスタートが切れそうな、うん、状況ですので、
はい、
あとは本当にどこの部分をどう直して、うん、そしてどう活用していくかというところですね、はい、
そうですね、
わかりました、はい、ではとりあえずね今日この中間報告と劣化調査のお話は聞けましたけど、うん、はい、せっかくですか先生、これだけはなんか市民の方、うん、リスナーの方に伝えておきたいということありますか。
は
い、
やはり、これからね細かいところももちろん詰めていって、じゃあその先ほど 話しました第一フェーズ第一期目と、うん、それから 4,5 年先のこれからどういうふうに使っていくかということを、まあ、実際にみんなのアンケートの希望だとかも組み合わせながら考えていくので、うん、その辺のところで皆さんまだねあの FM 小樽で田口さんのこの放送を聞いてくれる方で、こんな使い方もあっていいんじゃないっていう、うん、でも今考えているのはやはり市民が大事に使っていける、うんことにしたいなっていうのが一つあるので、うん、ですからこんな使い方市民のベースでこういうふうに使って若い人たちがもっと生き生き街の中であの建物を使いながら暮らしていける、
はい
うん、そういうふうな街になるといいなっていう、まあ、意見をね寄せていただけるとありがたいなと思いますね、
は
い、
そうですね、はい、私たち結局9月には、うん、今までの意見をまとめた、うんはい、それこそ最終報告みたいなものを市に提案しなければいけないわけですよね、うんはいまあ、ですからもうなるべく早くにね、うん市民の方もしご意見がありましたら出していただきたいですね、
はいはいはい、やっぱり暮らしの中に第三倉庫があるというのにしたいですね。
いや本当にそうですね、
はい、ですからうん、やはり周辺も、観光客の人はもちろん来てくれることはもう大歓迎なんですけれども、はい市民が暮らせる町、うんうん、に周辺運河のあたり、はい、それからそうですね手宮線のあたり
そうですよ、うん、
あの辺が、はい本当に生き生きと小樽市民が暮らせる町にしたいな、まあ、それは時間がかかったり計画をきちんと作っていかなければならないんですけれども、うん、そうなるとどんどん第三倉庫が生き生きしてくる、
はい
うん、そういうふうなイメージはあるんですが
そうですね、はい、もしリスナーさんの周りに、うん、第三倉庫のことがちょっとよく分かってないっていうね、うん、お友達とか知り合いとかご家族とかいたら、うんうん、ぜひ、うん、ねあなた知ってると、うん、とりあえず劣化調査ね、うん、大丈夫だったらしいわよ、うん、大体っていうね、うんうん
はい
5段階の3だったらしいわよとかね、うんはい、そんな話でもいいから、うん、周りの人とちょっと第三倉庫の話してもらいたいですよね。
そうですね。
ね
でそして今日もすごくいい天気、まあ、この夏のシーズンでいい天気がこう続く時期になってますけれども、うんはい、ちょっとね夕涼み方々、
うん、
朝の散歩に、うんうん、ちょっと歩いていく、
はい
うん、そうするとおーすごいね綺麗だねという、うん、本当に青い空の中にあの鉄筋コンクリートの建物がポッとこう浮かんでる、
うん、
で下に運河の水辺がある、
はい
うん、やはり変えがたい建物だしロケーションだなと思う、はい、でそこをねまだ知らないっていう人は、はい、ぜひ連れてって、うんうん、欲しいですね。
そうですね、はい、そしてこう思いをちょっとね馳せてほしいですよね。
そうですね、うん、
分かりました、はい、また引き続き先生にはきっとラジオに出ていただいて報告していただくことが出てくると思いますので、はいはい、今後ともよろしくお願いいたします。
こちらこそよろしくお願いいたします。
はい、第三倉庫活用ミーティング座長の小牧貞正先生にご出演いただきました。ありがとうございました。
こちらこそどうもありがとうございました。
というわけで分かりやすく中間報告そして劣化調査の報告いただきました。小牧先生にはまたね出ていただきましていろいろとご報告を、ね、していただければなと思っています。さて第三倉庫に関わることとしまして皆さんに今日ぜひお伝えしたいのが今市立小樽美術館で展示が行われております。2つの展示があるんですけれどもまず1つ目、これ私前回のこのコーナーでお伝えしました心の原風景、北海青館第三倉庫展、こちら、市立小樽美術館1階奥の多目的ギャラリーで入場無料で入れるお部屋なんですけれども絵画で第三倉庫を感じられるこれね美術展やっているんですね。でこれは私前回お話ししましたがさらに、もう隣その隣のお部屋で行われておりますのが、こちら遠藤健一郎さんというですね、札幌にあります株式会社遠藤建築アトリエこれ一級建築士事務所の、遠藤建築アトリエの代表取締役をされております遠藤健一郎さんの展示が行われています。でこちらもですねぜひ見ていただきたいんですよ。というのも、遠藤健一郎さん札幌の建築事務所とおっしゃいましたが出身は小樽です。手宮にあります遠藤商店こちらお酒屋さんねお米とお酒屋さんありますけれども遠藤商店さんの息子さんなんですね。息子さんと言いますか、まあ、遠藤さんのそのご家庭というかなんですけれども、まあ、建築士として札幌で事務所をされていらっしゃる方なんですね。で第三倉庫活用ミーティングのその商工会議所で行われている会議で実際に遠藤健一郎さんいらっしゃって で、その場で私たちの前でどんな風に活用したらいいか、そして第三倉庫を含めたあの北運河エリアをどのように活用していったらいいか、どんな風にしていったらいいかというプランをご提案いただいたことがあったんですよ。それが本当に素晴らしくって、でそれらの展示も含めまして、今回私立小樽美術館で見ることができます。こちら7月25日、今度の日曜日までなんですね。ですから今行きますと、さっき言いました心の原風景第三倉庫展、絵画の第三倉庫の、まあ、美しさと、そしてもう一つこのより現実的なご提案という形での遠藤憲一郎さんのそのご提案内容、こちらの展示を合わせて見ることができます。どちらも市民ギャラリー、多目的ギャラリーですので入場は無料です。今度の日曜日までということですし、日によっては時間によっては遠藤社長も、ございろうということですので、ぜひ足を運んでみてください。そしてもう一点、先日ズーム牛尾温度という、ね、取り組みを行われまして、私もFM モータル代表として参加したんですけれど、北海製缶の渡辺工場長をはじめスタッフの皆さん、第三倉庫から参加してくれたんですよ。第三倉庫の中で牛尾温度を踊ってズームで参加してくれました。本当にね、その気持ちが素晴らしいなと思っております。このズーム牛尾温度も後日、YouTube で見ることができるようになりますので、ぜひこちらもねご覧いただきたいと思います。本当に北海製缶の皆さんも第三倉庫のことを皆さんに知ってもらいたいという気持ちで、その場所からズーム牛尾温度参加してくれたんだなと思っております。皆さんがね、いろんな思いでこの第三倉庫を盛り立てようとしてくれてる、その気持ちがね、まあ、私もとっても嬉しいです。以上、ラジオで第三倉庫活用ミーティングのコーナーでした。